東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。また暑い夏がやってきましたが、今年はどんなことをやりますか？まあね、節約にももう疲れてきたし、なんかね、お金使うことも考えようかなと思ったり、いやいやいやいや、まだまだ気は抜けないから貯金は続けるよっていうのもいいけど、いいと思います。で、私はですね、まあどうせ夏はもうディズニー通いになるもんですから、うん、もう散財確実なんですけど、それでもあのディズニーシーでスモークレッグが500円と、あと生ビールが750円のこの組み合わせだけは、うん、もうこの間見つけてすごいと思って楽しみに、これだけですね、買い食いするのは、うん、でそれを楽しみにで頑張って通いたいなと思っています。はい番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第226回目放送、選択しないという未来はない、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは映画五等分の花嫁です。はい、五等分の花嫁行きたいと思います。これはですね、私の連れ合いが先にハマっていたアニメなんです。テレビアニメで私も一緒に途中まで見てたんですけども、途中でネタバレをされましてですねまあ今五等分って言ったんですけど、このお話は落ちこぼれ五つ子姉妹とその家庭教師の日常学園ドラマになってましてですね、この五つ子のうち、まあ原作では誰かとくっつくって言って、まあ言われたもんで、とかって言ったんですけど、で、じゃあ絶対誰とくっつくとか言うなよとかっていう夫婦の会話とは思えないという会話をしましてですね、五等分の花嫁に関する話題は、全て、封印されてましたこの映画見るまでなんで私の方も、まあ、しょうがないんですよ。どうしても日常的に劇場公開されるって聞いたら、やっぱり公開前の情報っていうのは漏れてくるじゃないですか。で、まあ、それは最低、まあ、しょうがないと思います。例えばその五つ子はですね、それぞれ花嫁衣装を着ているとか、結婚式の話になるだろうとか、まあ、ちゃんとそのいきさつ、ね、経緯の説明のシーンはあるだろうっていうことは知っていながら当日を楽しみにしていたっていう状況です。はい。で、まあもうね、これは感想でいいんですかね。最近映画でこう、 切なかったりとかモヤモヤしたりとかっていうことが多かったのですが、この映画はもう晴れ晴れ、もう心すっきり、こういうの見たかったっていう状況になってましてこの五等分の花嫁はおすすめですね。はい。でも、大体ね、やっぱり、学園ものだから、学校で、まあ、落第寸前の五つ子の姉妹に、優秀な、ね、勉強を教える家庭教師として、クラスメートの、上杉風太郎っていうんですけど、その風太郎くんが、五つ子に一生懸命勉強を教えます。で、その五つ子たちも、なんで勉強しなきゃいけないの？とか、もうとにかくあんたなんかから学びたくない、まあ、反抗的なね。であと、もうやる気がない、もう私勉強別に興味ないしやらなくたって大丈夫でしょっていう感じ。あと、もう一生懸命やるんだけどどうしてもこういろんなことが覚えられない、でも勉強にも全然興味がない。でそういう五つ子たちそれぞれの性格を持ちながら、でその風太郎くんが一生懸命教える姿っていうのは、なんか見ててちょっと涙出そうになりますけどね。でその人に何かを教えることっていうことの難しさっていうのをね、つくづく感じますよね。いや、まあ、こんだけ性格が違う人に同じ教え方をして、その人たちに届くわけがない。で風太郎くんは一生懸命その女の子一人一人に合う、言葉で合う方法で教えているんですよね。いや、本当同級生と思えない成長ぶりを見ることができます。で、五つ子姉妹なんですが、それぞれ中野一花、この子が長女ですね。であと二野っていう子が一人、美久、それから四つ葉、五木の五人です。でお父さんはどうもなんかお金持ちではあるんだけど、その五つ子たちに対してはなんか愛情表現があんまりされていなくてですね、まあお金だけ渡して5人で生活しろみたいな感じで、まあこういうお父さん、こういう親御さんもいるんだろうなっていうのは思いました。でまあ あまりにも成績が悪いので、なんとかしなきゃいけないんだけど、まあ家庭教師でも雇うかっていうんで、まあたまたまなんですけどね、知り合いがいて、その息子の風太郎くんに白羽の矢が立ったということです。でお母様は早くに五つ子たちがまだちっちゃい時に病気で亡くなっています。であと風太郎くんの方はですね、今度は風太郎くんの方もお母さんが、病気で亡くなっていて、あとお父さんと妹の3人家族っていうことですね。だからやっぱり貧困の中で、家を助けるために家庭教師をやってる。だけど風太郎くん自体はやっぱり成績優秀で、勉強はやっぱりできる子なんですよね。ただその五つ子たちの面倒をずっと見なきゃいけないっていうところで、時々ね、成績落っこちたりするんですけど、それでも、やる気と、自分の根性で、一生懸命やってるっていう、この風太郎くんの声優さんが松岡、義嗣さんですね。あれです。あれ、なんだっけ猪之助くんです。猪之助くん。鬼滅の刃の猪之助くんです。もうなんか松岡さん何もかもに出てるんで、また松岡さんだねっていう話してたこともあるんですけど、いや、松岡さんも素晴らしい、演技を見せていただけました。はい。まあですね、あとですね、この原作で五つ子のうち誰かともくっつくよって私は先にネタバレで聞いてしまったんですけど、誰とくっつくかは私も本当にわからなくて、いろいろね、こうちょっと、意地悪なんですけどね、亭主にこの子この子とかって言って聞くんですけど、ぐーっと我慢して下向いてしまうのでちょっとその反応見るのも楽しかったですけどね。いや、でも私としてはもう一花じゃないって思ってました。一花じゃないなって、って思ってたんですけど、やっぱり意外な人と、でも私はね、こういった話っていうのはだいたいね、5つ子でどれかを選ばなきゃいけないっていう状況に主人公がなった時に、誰も選ばないっていう選択も絶対あるんですよ。だから映画で完結するって聞いた時に、これ誰も選ばないっていうことだってあるんじゃないのとかって思ったんですけど、それはないとかっていうもう原作ではこうなってるとかって言われたら、ああそうですか、チェとかいう感じなんですけどね。まあ、誰も選ばないっていうのは確かにずるいよなとか思って、他の4人に対しても失礼よねっていう感じは確かにあるなとか思いました。はい。 まあ、この五つ子さんのお話なんですが、やっぱりそれぞれ風太郎と一花、風太郎と二乃、風太郎と三九、風太郎と四つ葉、風太郎と五木っていうそれぞれのね、五つ子一人一人について子音別に分かれていて、この子とはこういうふうに付き合ってるんだ、この子とはこういうふうに付き合ってるんだなっていうのが分かります。で、最初ね、すっごい反抗的でも勉強する気のなかった子たちも、その風太郎のね、一生懸命さとか、ね、思いやりとか心に触れて、だんだん心を開いていくところとか、これはもうアニメーションの方で表されているところもあるんですけども、ここも見どころかなと思ってます。あと風太郎が妹ライハっていうんですけど、すごく妹を大事にするお兄ちゃんなんですよ。で、そういうところもね、五つ子たちはちゃんと見ていて、すごいなとか思います。で、五つ子たちの話なんですけども、声はね、それぞれ声優さん別々なんですけど、顔はそっくりなんですけど、なんとかこう見た目を変えています。髪を短くしてたり、色を染めてたりして、それで間違いなく私も今でこそもう、あ、ミノとか、あ、ミクとかってはっきり言えるようになったんですけど、やっぱり5人とも同じ顔をしてるのは間違いなくて、あ、これは難しいなとか思いましたね。結婚式のシーンとかで爆笑シーンとかももう含まれてますので、私も何回吹き出したことかわからないんですけど、まあでも風太郎くんのね、おたおたするところも見ものではあるんですがいやー、5つ子だからね、そうそう、一筋縄でいくわけがない。それぞれ個性満々だからなとか思ってますね。はい、まあ5つ子たちがね、どうやって、まあ、兄弟仲良く、過ごしているんですけれども、どうやってね、人生をこれから歩んでいくんだろうなっていうところも楽しみなところではありますね。まあ、そうそう。で、風太郎くんは高校生です。すいません。大事なこと言わなきゃいけない。高校生ですね。で、高校生で、進路のこととかも含めて、ね、大学に進学するとか、もう、私にはやりたいことがあるとか、それぞれの五つ子ちゃんたちの、将来を見据えて、それで風太郎くんは誰か一人を選ぶんですけれども、さて、誰を選ぶんでしょうかっていうところが見ものかなと思います。まあね、心がね、晴れ晴れする映画なので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前、ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう、無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野利和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は、彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るなら、せっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命、大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え？
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え？千歳！うわー！もう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツ、 ラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はトップガンマーヴェリックです。うわー、トップガン、もう続編です。トップガンの、はい、知らない人はいないかもしれないですけど、一応念のため、トップガンっていうのは1986年に世界中で一世を風靡した映画です。で、このトップガンの続編が今回ご紹介するトップガンマーヴェリックです。なんかね、すごい、36年前とかって皆さん想像つきます？私はもう本当にもう嘘でしょって思いました。で、実際今年公開なんですけど、コロナの前の2019年に公開する予定だったそうです、ね、その間にもね、あれよあれよと3年も日が経ってしまったんですけど、まあ、世界の情勢も随分その時からって言えば変わりましたよね。で、映画を見ている途中でですね、トム・クルーズさんが革ジャンをこう羽織るシーンがあるんですよ。で、革ジャンにこうエンブレムがいろいろ貼り付けてあるんですけど、国旗がね、貼り付けてあるんですけど、アメリカと日の丸ははっきりすぐ見えたんですけど、なんかちょっといつもと思うのに足りないんじゃないのとかって思ったんですよ。そうなんです、中国の国旗が絶対入れなきゃいけないはずなのになってちょっと思ったんですけど、なんと中国はなんか資本から降りたみたいで、まあそうだよな、3年前から比べればアメリカと中国結構ちょっとやばくなってきてるもんなとかっていう、まあそんなね、政治のね背景がこう見え隠れしちゃってて、ちょっとね、ああ悲しいとかって思ったんですけど、まあとにかく今回公開された時点でこのトップガンを楽しみたいと思います。はい、もう言わずとも知れたトム・クルーズさんの最新作です。もう素晴らしかった。うそって、皆さんあれです、普通なんかね、続編とか2とかってみんな、いまいちなんだよねとか、まあ良かったけどまあこんなもんでしょうとかっていう感想がきっとあると思うんですけど、この続編トップガンマーヴェリックは違いますすごかったんです。もう131分あったんですけど、まあ、決してねこう短いとは言えないですけど、でもね、長いとも感じないすごいストーリーでした。もうこれ見たかったよっていう、こうでなくちゃ続編はっていう感じです。いや、すごかったんです。はい、まあ、ちょっとまあここでちょっと落ち着きまして、ストーリーをフライヤーからお話ししたいと思います。なんでフライヤーからかっていうとですね、まだ公開して1週間も経ってないのにパンフレット売り切れだって言うんです。ひどいですよね。いや、でもみんなの目ってすごいと思います。すごいものはあっという間にね、やっぱ切れちゃうんだろうなとか思って、はい、元に戻りますね。はい、アメリカのエリートパイロットチームはトップガンと呼ばれています。はい、で、まあ、勝ってない世界の危機を回避するための、きっとおそらく生きては戻れない極秘ミッションっていうのに直面していました。で、この極秘ミッションをね、まあ生きて帰れないにしても作戦を成功させるために、パイロットたちへの訓練を受け負ったのが、まあトム・クルーズさん演じるマーヴェリックなんですね。この人は史上最高のパイロットでありながら、まあ、型やらぶりな性格で、まあ、でも天才的な操縦をする人でなんですけども、組織からは煙たがられまして、海軍からね煙たがられて、って言いました。でも本当にもう退役するかやめるか、もう本当になんかもうおとなしくしてくれ、もう空は飛ばないでくれとかまで言われて、で、まあ、あとマーヴェリックさんは昇進もせずにずっと大佐のまんまでいたんですけども、まあ、それにはまあ理由もあったんですけどね。で、いつか一緒に戦ったアイスマンっていう人覚えてますかね。このアイスマンさんは司令官になっていました。この運命の差なんですけどね。で、あとこの パイロたちがね、粒寄りのパイロたちを集めて、その粒寄りを集めた中からそのマーベリックが、教えて、その中からまた選ばなきゃいけないっていう状況になってます。で、その集まったパイロットたちの中に昔訓練中に亡くなった領友の、息子グースっていうのがいましてですね、でこのグースはまあいろいろちょっとマーベリックにね、なんていうかな、憎しみとも言われるんですけど恨んでることがあって、まあマーベリック自身も対応に苦慮しているっていうところがあります。あとやっぱりねロマンスも必要ですよね。はい、昔付き合っていた女性とかも出てきましてですね、これはもう一悶着あるなっていうのがこう最初に匂わされたりしてですね、いやーもうドキドキでした。もう36年前とは違っていて、もう戦闘機の中でどんなことが起きているのか、ね、心拍数とか G がどういうふうにかかっていくのかっていうのをちょっと目の当たりにしました。実際トム・クルーズさんは体当たりの演技もするかつ IMAX カメラをその戦闘機に搭載して、できる、ね、技術、今できる最高のレベルで映画を撮影したっていうことです。本当にこれは究極のスカイアクションって言っても間違いないと思いました。私もG っていうのをなんとなくわかるし、ジェットコースターに乗っててね、ギャーとかっていう一瞬こう体が押し付けられたような感じになる、あれがだいたい一瞬だとしてもだいたい 5G ぐらいかかるんだそうです。だけど戦闘機っていうのは 7G とか 9G とかだそうです。それがジェットコースターと違ってね、ずーっとかかってるわけですから、当然パイロットたちもその意識を失う、この意識を失うっていうのがなんでかっていうと、その重力のせいで血液が頭とか上半身の血液がずっと下へ流れていってしまって、そう意識を失うんだそうです。でそういうそれを G ロックって言うんですけど、そんなことのそれを実際にこう観客自身も体感することができるような、映像になってます。いやーもうすごかった。戦闘機の中でパイロットがどういうふうに操縦してるのかっていうのがトム・クルーズさんすごいと思って、どうやって右左とかってやってるんですけど、まあもともとミッションがやっぱりこの難しいミッションだったので、それに対応する訓練をやってるもんですから、マーベリックさんね、大変だったんですけど、このマーベリックさんのその共感の姿っていうのをこう見ているとですね、イソロクさんの言葉を思い出しまして、そう言って聞かせて、やってみせて、ね、させてみて、でから褒めてやらなきゃ人は動かないっていうのをこうじわじわっていうかじくじくとこう思い出しましてですね、マーベリックさんは、ね、反発する、ね、訓練生たちにどうやって、その成果不可能と言われるミッションを成功させるための訓練をさせているのかなっていうところを感じましたかね。トム・クルーズさんが実はもう還暦近いってとっても思えない素晴らしい体力見せていただきましてね、もうまあもともと最初のトップガン、1作目のトップガンの時に出征したっていうのもわかるんですけど、それをずっと30何年間続けて体型を維持して体力維持して今回の映画につなげてるっていう、その努力たるや、もう本当にもう何ていうか感動しかない、尊敬しかないっていう、そういう状況でした。まあトム・クルーズさんもやっぱりすごかったんですけど、あとですねアイスマンのバル・キルマーさんですね、最初映画の中では写真ばっかりだったんで、ああもうこれはきっとご出演はなさらないのかなと思ってました。なんですけど願ってもないシーンに遭遇しまして、もうこの万感の思いがこもったお二人の演技がもういつまでも私の心の中に残っています。素晴らしかったです。もうね、バル・キルマーさんのこともちょっと噂では聞いてたんですけどね、まさかこういう風に出るとはみたいな、ここも絶対見どころなので見てほしいと思いますね。あとグースの息子なんですけど、これを確か、ハングマンっていう、あ違う、マイルズ・テラーさんっていう方がやられたんですけど、もう体作りがすごいです。腹筋ものすごくて、いやー演技もですけど、トム・クルーズさんと絡み、惚れました、素晴らしかったです。 ね、どんな人もね、この俳優さんの粒寄りっていうのもすごいし、あと、そうですね、ハングマンさん、今言ったんですけど、ハングマンさんの、活躍もちょっと 見たいしっていう。あとですね、トップガンの一作目ではミグっていう戦闘機があったんですけど、そのミグとの遭遇したのは F-14 トムキャットだったんですけど、今はその敵の戦闘機は第5世代っていう名前がついてて、もうミサイルもね、もう何発も追いかけてきて、ほらぶつけるやつで、そうだよな、すごい技術進んでんだもんなって言って、あれどうやって回避するのとかっていうのもちょっと見どころかなと思いましたかね。もうちょっとすいません、感動しきりだったので、ぜひこれは映画館で見ていただきたいと思います。以上、ポッカリタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは映画五等分の花嫁でした。ブー太郎くんね、一人と結婚したからってね、他の4人のことも大事にしなよ。もう、まあでも、まあ、義理とはいえ、今時4人も姉妹が増えるのは大変だと思うけど、頑張ってね。あと、ポッカリタイム利用術ではトップガンマーヴェリックでした。まあ、トム・クルーズさん、本当にお疲れ様でした。もう素晴らしい作品でした。ありがとうございました。もう、ちょっと、1回目はですね、普通の映画館で見ちゃったんですけど、2回目見るときは IMAX で必ず見ますので。はい、今日は2作とも、最近のモヤモヤを吹き飛ばすような完成度で、久しぶりに心が晴れ晴れとしました。はい。番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第226回目放送、選択しないという未来はない、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は久しぶりに鶏塩タルタルソースがけにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air